高橋周平がどうやらセカンドでレギュラーに定着っていう、なんか予想してなかった形がしてますよね。
何が最中日っていうね。打てるようになったってことですかね。
6番、7番、セカンドとかの高橋周平は全く予想してなかったところなんですけどね。
おお、森のパターンですか、じゃあこれは。
まあでも、左相手とかでも今年はしっかり固定していくよっていう、あの、宣言出てたんで。
やっとか。
やっとなんですよね。いやでも、中日は、こう、まあ、ピッチャーに目をつむれば、まあそこが大きいんでしょうけど、割となんか、打線なんか見てて楽しい感じになってましたよ。ガンガン打ち勝つスタイルみたいな。点取られるけど取っていく感じ。
いや、点取られて取られる側が守られへんから取ってもしゃあないやんっていう話になりそうだけど。
いやまあ、ピッチャーが、こうヤクルトとどっこいどっこいな感じがするんですよ、投手陣に関しては。もう後ろも前もてんやわんやですよ。
いや、てんやわんややけど、でもな、ヤクルトの方がなんか若いの出てきた雰囲気とか匂いはするよなっていう。
あー、まあそうですね。
なんかもう中日ってさ、もう、はい、まあまあ、コロコロ監督変えて今変わったけどさ。
はいはい。
もうちょっとさ、まあ、谷繁さんやらしたってよかったに思わんじゃないけどさ。
まあなんていうか、ある程度若くて、長期政権じゃないですか、ある程度プラン持って、チーム作りして、何年も任せる監督みたいな感じですかね。そうそう、
少なくともあの人が引き継いだ段階で、落合の出がらしやったやんか、チームが。
まあ、結構辛い状況で受け取ったなと。
うん、誰も育ててないからさっていう状態でさ、すっかすかのチーム引き継いだだけやんか。でも結果出るかいやと思うけどな。
まあ、そうですね。
そうそう、俺は悪いけど、落合という監督が1ミリも評価してないから、勝ったんだろうけどって。
どうなんでしょう。ああ、まあ、そこら辺はやっぱ見るとこなんでしょうね。要は、勝てば評価されるのか。チーム作り上げることがね、優先されるのかっていうのはどうしても出てくるので、
まあよくまでも阪神と巨人ってその辺と常に育てながら勝てっていう無駄なことを言ってるっていうのがあるから
まあ、割とでも吉野部も似たような渡し方されてる気がするんですけどね、原さんの圧倒で、結構いい時期が終わった段階ではい、はい、ポンって渡された感じがね、
まあね、
そうですね。いや、結構中日ヤクルト見てても、その先発の頭数もそうなんですけど、後ろがいまいちわかんないんですよね。そのクローザーですか。なんか、
まあまあ、だから押しなべて投手が足らんですよね。だから去年の役みたいに、前やったり後ろやったりとかってさ
、まあ、とりあえずそこ固定せんことにはみたいなのは、だから阪神、広島、いや巨人、横浜だと、まあ形はある程度8、9とかあるじゃないですか。
うん、あるよ、
うん、
そう考えてるから上の方にその4つやってるわけね。やっぱりその形がある程度できてるっていうのは、
今年は基本的に阪神は中継ぎ陣は去年の感じですかね。
だから外人が一人だから、その控えで下に追ってて、どっちかが調子悪くてたらすぐにお前ら落とすぞっていう状況で、はいはい、脅迫してる状態でチーム状態が追ってあって
そういうの大事ですよ。煽るじゃないですけど。
そうそうそう。分かってんだ、お前ら調子悪かったら落とされねえぞっていう危機感を煽りつつ、まあ、基本一緒やけども、
うんうん、
かな、だからその、ね、ちょっと横浜から、
はい、
大和の代わりにもらったピッチャーが若干出遅れてるけども、
うんうん、
まあまあ、あの辺もう少しね、もう夏場ぐらいに戻ってきて、カズオに入ってくれたらええのになと思うけどな。
まあ、これはうちベイスターズにも言えることなんですけど、まあ、がっつり、 もう去年中継ぎのシーズンだったじゃないですか。
そう、でそこで回った人がなんでプロテクトされてなかったかが俺にはよくわからないんだけどね。
まあ言うて登板数自体は10試合そこそこなんでね、
うん、やけどどう考えても、うん、来年は投げるんだろうなと思ってたよ予
測から。いやそれはもうお腹いらないとも言ってないですし惜しいピッチャーですよ、
うん、
ヤマトのあれだけプロテクト議論をしてですね、
うんね、去年も聞いたよね、横浜にあえて聞くプロテクト漏れる選手かって聞いたら誰も漏れるって言わなかった選手
ね。言わなかったですよ。いや僕らの中でもまあフミヤさんも含めていっぱい誰が漏れるんだろうみたいな話はしてましたよ。
まあね、阪神が即日もらった瞬間に即答したってのはよくわかるよ、ね。
あれ、
なかなかないよね。リスト
もらった後にスピードでしたよね。
初めて見たわ。当日にって言って。
リストまだかな、まだかなって言ってて。
あ、来た来た。ペロン。はい、これって言って。
いやいやいやいやいや。まあちょっとね。まあ、ぜひとも使っていただいてですよ。
まあ、出遅れたけど、その辺かなっていう期待かな。
うん、まだから。
桑原って今年も同じぐらいやるつもりでます？
いません。
まあ、厳しいと思います。
うん、音も全部ボコボコですよ。
去年のクライマックスがちょっとその気はあったんじゃないかと。
まあ、去年ができすぎなんだよね、どう考えたら。もう多分、99.9% キャリアハイやから。
そうですよね。
うん、そうだよなぁ。
いや、まあ、そうっていくと結構、秋踏みとかもそんな気しかしないですけどね。
まあ、と思いながら、まあまあ、どなりくらりとやってくれてるんでね。
今年もまあ、やりそうっていうか、計算立つと言うと、まあ、岩崎とかは、
うん、うん。岩崎はやりそうですよね。
やりそうですけど。でもさ、
選抜のなんか途中までやったから大丈夫かっていう心配は若干あんねんけどな。
結構彼も後ろ行ったり前行ったりのパターンですよね。
あ、だってね、中継ぎに代わりが出てきたら前に持っていくって話だった。だから一応前の訓練
結構なんか、流動的っていうところはありますもんね。
うん、やっぱりなんていうかな、若干変則気味の1周は大丈夫っていうこの安心感。2周目から怪しいねんけど、1周目はなんとかなるっていうこの安心感。うん、もうちょっともう中継ぎで中継ぎでバチッと突っ立ったやないと思わんではないねんけどな。
そのパターンで言うとどうですか、フミヤさん。とうとう、伊能セットアッパーが現実のものとなりましたけども。
ああ、あれはなかなか面白いですよね。まあ、
単独直に見てこれ、まあ、いいか悪いかっていうか、まあ、まだ始まってもないので、そんなことは言えないんですけども、まあ、好みで言うとどうですか？
いや、僕はもう、多分、エースだと思ってたので。
はいはいはい。
もう、結局ところ、相手のエースにぶつけるのは伊能だと思ってたんで、勝つ勝たないは別として。
去年、菅野と何回当たりましたかね。
そうそうそう、ああいう使い方で別にいいかなと思ってたんですよ。
はいはい。
向こうのエースとぶつかってイニング食ってくれれば、
はいはい。
いいなと思ったんですけど、今年それができなくなるんで、その役割を誰にやらせるのかなっていうのが心配ですね。伊能動向っていうよりもチームとして。
まあ、つまりとこう、まあ、ベイスターズの中で一番イニングが食えるっていうところですよね。
うん、そうそうそうそう。まあ、そのイニングを今度中継ぎで同じように食えるんだと最高かなって感じですよね。
まあ、個人的な見解だと、まあ、先発より結局だと後ろがしんどいのかなっていう、まあ、とこなんでしょうね。
まあまあ、後ろがしっかりしないと今も勝てないですからね。前よりも後ろが大事なんで。
7、8、9回が安定してて優勝できるっていうのを2015年のヤクルトを見てちょっと思ったので。
まあね、それを言ったら、 3年もそう、3年じゃねえや、5年もそうだしね。
そうですね。
JF 系とか、まあ。
うん。
はいはい。まあ、結構近年の優勝チーム、その感じですよね。
そうそう。
っていうか、そもそもなんていうの、2000年代最後のあなたたちの優勝もそうでしょうよ。基本的には。打った打ったと言われるけども、最終的にどうやってピッチャーの佐々木に繋ぐかって、まあ、まあですよ、ずっと苦慮してらっしゃったんだからね。
そうですよ、そうですよ。まあなんて、まあただこんなに先発離脱すると思ってなかったんで、結果的にどうなんだって言われちゃいますよね、これね。
まあ始まったら戻ったりしてね、先発に。
それが一番嫌なんですよね。なんか、沈む前にこれ今年これで行くよって言って、結局始まったら、行ったり来たりなんかーいっていうのは。そこをまあ一貫してほしいなとは思ってます。
まあでもさ、期待してた3枚のうち2枚がいませんって言われたら、それは先発に戻したいだろう。
ラミちゃんは相当今、ま
あ、悩んでると思いますよ。
悩んでると思いますよ。うん、いやー。
いや、だから戻すの？
戻さなかったとして先発のコマ足りるの？
いやー、6枚目いないですもん。うん、
まあ、6枚目いないなら最悪中後で回しなさいよって話になるやんか。戻ってくるまでぐらい。
ありがたいことね、この今年4月は結構6連戦が1回ぐらいしかないんですよね。うん。
なので全然いけるやん。
ゆるゆるなんでね。まあ、それで投げるのが19歳とか20歳とかなんで。なかなか、
そう。
厳しい立ち上がりにはなりそうですけどね。まあ逆に言うとそこの序盤を、なんか乗り切ったら、どんどん上り調子にはなるかなとは、思ってますね。まああとそもそも伊能セットアッパー、伊能がそもそも中継ぎで抑えるのかっていうのはあるんですけどね。
そうなんですよね。それを1ヶ月できるかとかっていう話ですよね。
7回で抑えるの全、なんかもう前提になってますけど。
いや、多分1週間、2週間はいけると思うんですよ。
あ、
うん、それを1ヶ月、2ヶ月続けられるかっていう。
なんかね。
そうですね。まあでも、そこの、まあセットアッパーっていうか、
はい。
意外とベイスターズはそうっていうか枚数はいるんで、
うんうん
うん、なんとかなるんじゃないのかなって感じですよね。津田三上とかも回すってことですよね、うん、
まあ、
あとエスコバーとか
三上、田中健、砂田どうやら開幕はそんな感じですね。
そうそう。な、頭数自体はいるんで。
うん。
うん。
まあ、そうですよね。むしろこんな先発陣なので、多分4月から中継ぎフル回転には多分なるので。
そう、6回から、6回からっていう感じですよね。
ラミちゃんの談話出てましたよ、今日。もうなんなら5回から三上行くよ、みたいなこと書いてました
けどね。早いわ。
もうなんか今日、なんか諦めの今日しかしてないですけど、勝てば別に先発投手に勝ちはつかなくても私はどっちでもいいって言い切りましたからね。開幕前にそんな状況
が。伊能監督の言い勝ちがあれで、それでピッチャーのモチベーション落とすよなっていう発言してるよな。
いやいや、でも実際問題ね、だから今の、まあ、結局去年も割と継投早かったのは、先発ピッチャー一人でも抜けたらしんどいっていうのがあるんで、まあ大事に、先発大事にっていう傾向ではあるんでしょうね。うん、でも阪神さんも似たような感じではあると思いますけどね。
うち基本中継ぎフル回転よ。
うん。
じゃなきゃあなたの、やれカルテットでクインテットにはならんよ。
まあ、60試合登板がどうこうとね。
50試合登板にしたらあんたもうちょっと滑ねえで。
いや。
今年こんだけ投げれると思う、んだけ投げると思うなよって感じだけど
な。いやー、中継ぎはしんどいですからね。
この中に、ね、あ、だから20代が1人しかいないんだからね。
そこが、まあ結構、まあ、ネックはネックなんでしょうな。
50登板の中にしたら、うちの藤川くん入るんだからね。
藤川5周も投げてるんですか？
投げたよ、去年50。
すげえな。
な、それこそあんた配線も何もかもフル回転だった
よ。あ、そうや、知ってますけど。あ、ほんと、52って書いてある。
ね、2億だかな、多分、年俸はな。
でも、十分やってくれてますね。で、2.22 だと。
最初もちょっとバタバタとしたけど、結果的には全然やってくれたね。
あのポジション大事ですよ。なんか負け試合で点差をいい感じに広めない感じの。
そうそうそうそう。あれを若手に阪神がずっとやらせてたんだけど、去年藤川で収まったんだよね、その役がね。
じゃあ、
ゆっくりは。ロングは厳しいんだけどっていう。
桑原あたりもそこに行くのかな。
まあ一応ほら、うち阪神は抑えとセットは外人さん二人ってことになってるから、
はい。まあ、マテオ・ドリスですね。
うん。まあ、セット二人の、あの、セットまでのところをつなぐピッチャーっていうか、セットのところたまに休ませるぐらいの感じで、
うん、うん。
まあまあ、中継ぎぐるぐる回せればいいかなっていう感じだからね。
まあ、じゃあ、ここら辺でちょっと聞きたいですけど、なんか今年、まあ今のところそういう、まあこういう感じの戦略でいくだろうなってありますけど、まあ、期待する、まあ若手と言いますか、まあ中堅でもいいんですけど、まあ今年、まあオープン戦なり見てて、今年ブレイクしそうとか、まあ出てきてほしいっていう選手はおられますか？自チームで。
どっちから行きましょう。
ああ、じゃあ新球さんお願いします。
まあ自チームでっていう話になると、まあ一つは、はい、もういい加減復活しろや藤浪で、
はいはいはい。
まあまあ、普通に多分やってたら、
うんうん。
まあ、二桁勝つでしょうよと思うんだけどね。
ああ。ベイスターズ戦もこのオープン戦見てて、1イニングのなんか突発的なって感じですもんね。立ち上がり3イニング完璧でみたいな。
あの時は途中で打たせてたピッチングの中に変えたんよな。明らかに投げた、投球内容
を。うんうん。
で細かいことしようとしたら途端に打たれたから、力でねじ伏せに感じていきゃええし、当てにやったら当てたらええねんって、
その当てる球が他のピッチャーの火にならないんですよ。
言うてるやんか。そんなもん避けへん方が悪いし、当たりたくなかったらボックスの後ろに立てやって思うだけだ。
それをお宅の上本に言ってやってくださいよ。
さあね、当たったと次の打席出てくんね。金本いつもちゃんと継承してんねん、うちの上本は。
まあまあ、まあそれは、言うたら藤波が減りゃ、その分だけ超上積みですもんね。
まあね。まあまあ、それとは別に単純に思うけど、やっぱり期待してるのは、
はい、
さっきもちょろっとあげて、上田海もそうやし、
はい。
島田。久々の53番ということもありますんでね。
立山さん以来ということで。
それはなかったことになってます、8番の中で。赤星から島田に行ったということになってるから。
そうでしょうね。
8試合登板のことは一切無視です。あれはなかった過去です。で立山うちにいたっけっていうような感
じ。いやいやいや、多分立山と柳瀬は阪神ファンの記憶から抹消されてるんだろうなと。
うん。なかったことになってます。
いや結構島田の期待値ってそう考えると高いんですね。
まあ、他のところは荒いけど、で、うん、ね、やっぱり赤星の時と違って、内野手ガンガンに固まってるとこやから、なかなか出る機会が少ないっていうのはあるけど、その中でやっぱり足っていう、明瞭な武器があるからね。
うん。
もう二軍で、今阪神で8試合ぐらい出てんのかな？全部試合出てて。
はい。
今のところ5盗塁。
走りますね。
夢あるやろ？
いいなぁ。うちも盗塁数、なんかいっぱい走れる選手欲しいですね。
そうそう。やっぱ打てる選手だとどうしてもちょっと若干ね、その、そういう機動力のとこが不足気味になるからなぁ。
うん。
そういうところが頑張ってくれるといいなぁという期待感はあります。
はいはい、
はい。
はい。ふみやさんどうですか今年の、まあ、ブレイク候補、期待の若手は。
期待が分かったね。まあ、
うち基本的に若いですから、あれですけどね。
そう、まあ、今の状況からすると、やっぱり、飯塚あたりしっかりやってもらわなきゃ困るよっていう感じですよね。
まあ、そうですね。ただ、うん、結構順調に来てると思いますよ。
そうですね。オープン戦見てて、
はい、
今年いいなと思ってんのは、
はい、
国吉かな。
国吉ね。
もう一回ちょっと鼻高せようよって感じですね。
ね、オープン戦入ってしばらくぐらいまで、もう今年の国吉は違うぞと。まあ、毎年思ってるやつですね。はい、今年の国吉はやるぞと。この結果、オープン戦中盤戦ぐらいか、ちょっとファーボールが増えてきて、あれって、いつもの国吉を見るようになってですね。まあ、ただ開幕1軍はどうやら残りそうでは、ね。
そう、今年はそう、残りそうだなと思って
んだけど。そんな、たかたか2、3年じゃ、そんなこと言うたらあかんで。うち秋山8年もあったんやからな。
いや、国吉も言うたら8年目ぐらいですよ。ってことは今年来るのかな。まあ、明らかにただ彼の場合、その、投球スタイルといろいろ変わってっていうのがあるんで、うん、面白いですよ。8割、9割型カットボールっていう。
そうね。うん。かな
ぁ。まあでも、期待するっていうか、今年やってほしい、期待感は大きいですね、国吉は。
そう
ね。
まあ、去年のドラフト組がみんな調子がいいんで、
うんうん
うん、そこを、なんですかね、今名前を挙げても、
はい、
そんなに面白くはないかなと思って。
まあ、むしろその、ドラフト、いくらルーキーがいいとはいえ、彼らにバンバン枠を奪われる既存の子たちがちょっと、もう一押し欲しいところではありますけどね。
そうなのよね。でも、正直、
はい。
桑原あたりも、
はい。
怪しいんじゃないのっていうぐらい、上里とか楠本がいいんで。
いや、正直今年だから、去年は、その、GM とか監督も言ってましたけど、不調時に変える選手がいなかって、まあ、ほぼフル出場させてたけど、うん、今年は、まあまあ、本当にひどかったら変えはいるなと。
そう、かなーって感じですよね。そうね。期待の若手ね。
はい。
うん、まあ、やっぱり、走れる人、上里がどれぐらい走れるかですよね。
これ、でも結局まだピッチャーの前に置くんですよね。その去年の7番梶谷もそうなんですけど。それやると
なっていう。そう、だから、ヤマトと変えればいいのにって感じですよね。
あ、そうですよね。
うん、
ヤマトと神田とそのまま入れ替えちゃえばいいんですよね。
それこそ、うん。まあ、筒子の前でもどっちにしろ走れないですけど。
まあ、そっか。じゃあ、神田と桑原とかになるんですよ。
そうそう。そう。な、もう本当に半分冗談で神田と楠本とか一見並べても面白いなと思ったんですよ。
いや、面白いですよ。
うん。そんで筒子にそのまま繋いじゃ、左3枚繋いじゃってもいいかなと。うん。まあ、でも、そう、それぐらいでも、今年の、だから去年のドラフト組は、状態がいいですよね。うん、
いや、てか、まあ、楠本に関しては、完全に技術的なものを感じるんでね、なんか、自分の打撃技術を持ってるなっていうのは。
そうそうそう、なんか、すごいしっかり触れてますよね。
うん。
気持ちがいい感じで。
そうですよね。うん、まあ、そうですね。そこら辺にやっぱなってきますかね。
そうね。あと、名前見てても。
はい。
まあ、細川とか上げても、まあ、そうでしょって感じでしょ。
まあ、そこら辺はね、なんか、ベタっていうか、
う
ん。
そう。
なりますよね。
そうなると、やっぱり、注目するのは国吉の出来かなって感じですね、今年は。
そうですね。ちょっと、
はい、
そうですね。そこ出たら、だいぶ、それこそ中杉事情変わってきますからね。うん、あ、まあ、多分最初は、まあ、結構そんな厳しい場面では投げないかなとは思うんですけど。
いや、厳しい場面で最後まで投げないといいですけど。
いやいや、期待してないじゃないですか、もう。
いやいや、厳しい場面はね、三上とかバットンとかいるんで大丈夫です。
はいはい。
そこはそこで、頑張ってもらって。
はい。まあまあ、とりあえず、ちゃんと、 や自分のところでしっかり投げてくれればっていう感じ
で、ね、そうそうそうそう、うん、結果を残せるところで残してほしいなって感じですね。
あ、まあでも本当、まあそうやって名前が上がるだけでも、去年は名前すら多分上がってなかったので国吉の感じは、
うんうん、去年の国吉はね、あんまり見れて、うん、球も走ってなかったし、
うん、
今年は変わったなっていう雰囲気はありますよね。
はい、まあ期待したいですね。どうですか、自球団じゃあ以外でなんかこの子ブレイクするんじゃないのとか期待する選手っていたりしますか？まあセリーグパリーグ問わずですけども。
パリーグだと宗くんですね。はい、
あ、ベイスターズ戦でメッポやってましたね。
そう。まあ横浜の子っていうか神奈川の。
はいはい、横浜
ハヤトなんで、
ですよね、
そこの時から見てるんで、バネのあるいい選手だなと思ってたんですけど、うん、あ、なんか出てきたんで、ちょっと注目したいですね。
いやー、まあ、実際オリックスのオープン戦も結構何試合か見に行きましたが、いや、いいですね。まだまだ本当荒削り感満載なのがいいです。
そうそうそう、まあ、うん。そんな感じだけど。なんか守備はなんかボロボロっぽいですけどね。
ちょっとまだね、その打球判断っていうか、うん、追い方とかがいろいろ、まだ全然ちょっと。
でも、なんか楽しみな、うん、感じ。
いや、もうほんとフィジカルは問題ないと思うので、
うん、
あとはその細かい技術的なところですよね。まあ、走れるで、思ったよりパンチ力ある。っていうところで、今年一番センターでどうやら定着しそうなので、そうですよね。うん、確かに、胸はいいですね。新球さんどうですか？他の球団の選手とか。
他の球団でっていうと、あれかな。まあまあ。清宮と安田くんがどうなるかなっていうのも一つ楽しみかな。
安田に関しては下でも早速ホームランも出てますからね。
まあ、私個人的にほら、清宮やらない安田が欲しいって言って連呼してた人なんで。
はい、まあ、清宮は違う意味でちょっと今しんどいことになっちゃってますけど。
ね、何やったっけ？風やったっけ？どっちじゃなくて。
いや、あれどこが悪いんだって。だから、いとかでしたっけ？胃腸とかかな？なんか、久々に、その、写真とか出てましたけど、めっちゃげっそりしてましたからね。
そうなんや。
まあ、多分、まあ、ストレス性のとかもあるみたいで。うん、まあ、ねえ、打つ打たないとか以前のところでちょっとつまずいちゃってるんでね。
うん、だから、日ハムでそれでどうすんねんって気がするけど、俺。
そうですよね。
打ち取ったら何やったんじゃないって。
嫌が王でも全面に押し出してくるぞと。
いや、全面に押し出さなくて、うちとか巨人軍で取ったらどないすんねんみたいな。
ああ、そういうことですか。
でも、出た押しやぞ、好き、写真撮られまくりやぞ、兄ちゃんの日やないよ。なもう。悪いけど、まあ悪いけど、そういう意味では露出で言ったら、所詮ハムやで。
うん。そう。そうです
よね。その路して巻いててどないすんねんっていう気はするな。
確かに。
うん、
いや、でもね、去年のそのね、高卒組がみんな元気ですよ。まあ、ヤクルトに入った九州学院村上も打ってますし、うん、まあ、一番びっくりしたのは中村翔成がガンガン木製で打ってることですね。いや、やらんやらんと言ってましたが。やらんっていうか、ね、打撃は苦労すんじゃないのっていう話はありましたけど、
うん、今
のとこは一番打ってるんじゃないかっていうぐらい。
苦労するっていうか、うん、苦労はするかなと思ったけど、思った方よりは、プロの実際の球になったらどうなるかって話はあるけど、
うん。
でも、どうすんの野手に転向させたのやっぱりって話なんだけど、キャッチャーさせへんのって話になるけどな。
でもいいんじゃないですか、今1軍でがっつり坂倉使って2軍でがっつり中村使ってって。
うん。まあ、キャッチャーさせんのかな。
楽しいよなって思いますよ。まあ、結構、それこそ去年の、まあ、ドラフト組が、まあ、総じて良さそうではある。まあ、そのパリグのチームでも、ガンガン、まあ、スタメンとか、ピッチャーでも投げてたりするんで。
まあ、そう見てると、ね、うちも去年のドラ、去年じゃなくて、おととしからだから、2年目の佐伯くんなんかが、
あ、いいですね。
今年2年目で、はい。
佐伯なぁ、めちゃくちゃ、はい、なんか、藤波がやってほしいようなピッチングをしてるような感じが、
まあね、
しますね。
もう私の手元にある彼のサインが値打ちが上がることをひたすら言うんです。上がったからどうこうするんじゃないんですけどね。あの、また、
いや
一軍、最初の初年度のキャンプの時に二軍でいただいた彼のサインが私の手元にはございますので。
彼は惚れ込んで高校時代、須磨松風高校の試合を見に行きましたから。
ね
見に行ってました
ね。ですから。はい。
いや。
もやくると思わなかったんでね。
そうですね。
で、思ったよりずっとパリグに持ってかれるんでね。
いや、いいピッチャーはね、いいピッチャーというか、まあ、いい選手は総じてパリグに行っちゃう
というか、ね。そういう意味では、うちがうまいこと持って行って帰ったんで。
いや、
ね。
まあ、彼なんかは順調に育ってますね。
はい。多分今年は上でホール機会というか、その、後ろの最後の方じゃなくて、シーズン中に戦力たち掘らないといけない場面が出てくるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
どうなんですか？やっぱり頭のピッチャーですよね。
まあ頭でしょうね。
うん。まあ、間違ってリリーフとかならないですよね。
刺してないから多分セイエトじゃまだ高校生というかそのね、未成年の体やし、そこまで負担のかかることを。
いや。それで言うとね、うちもルーキーで入った桜井修斗って日大三高の、子がいるんですけど、なまじ他のピッチャーの調子上がらん時期があって、高卒1年目からリリーフで使い潰すんじゃないかっていう不安があったもんでですね。やっぱ高卒はね、大きく育ってたいですよね。
まあね、時間かけるって余裕があんねんからな、本来は。
そんなすぐリリーフとはね。
うん。
どうでしょうね。
まあでも去年それがあっての順位だということだよね。それに関しては文句は言えないわな。
まあでもそれで言うとある程度年齢いったおじさんたちを使っていくスタイルは間違ってないんでしょうね。
うん。おじさんたちを使い捨てるスタイルっていう、ね。
使い潰していくスタイル。
そう。
まあ、中継ぎはそうあるべきなのかなと。
まあ中継ぎは寿命3年から4年って言われるからな。
そうですね。
それぐらいで前に行くっていうステップをつかまんとやっぱりきついよね。
うん、
だからそう考えるともうねなかなか復活しないけど山口の数年数とか、
はいはい、
ね中日とねあの左腕のね人とかっていうことになってくると。偉いな、すごいなとしか言えないっていうね。
岩瀬が今もずっと投げ続けてるっていう事実ですよ。
もう、いっぺん首なりかけてた時、うちに来れんかなと思ってんけどな、やりそうやったらと思うけど。
いやあそこまで行くとね、なんか
でもさ、あのチームでのさ、扱い悪いと思わへん？
そうですか？
なんか雑に扱われてる気がするわと思うけどな、違うかな。
むしろ、ずっと、大事なところで投げさせられ続けてんなぁと。
いや最初なんかおろおろとしてるけど、結局なんかそこしか人がおらんからやらされてるっていう。
いや、だから他の若い
最初は外そうとしてるっていう匂いがすんねんけど、毎回。
頑張りなさいよと。だって、中日の左の中継ぎって言われて多分、結構な人が岩瀬ってまだ言うんじゃないですか。
まだ岩瀬って言われ
る。まだ岩瀬って言う、ね。10年前の人に聞いても岩瀬って言いますよ。
悲しいな。
いやまあ結構な、時間になってまいりましたけども、どうですかパリーグに関してはね、あんまり、まあ、そんながっつりじゃないですけど、パリーグは今年はどうでしょうやっぱりホークスですか
オープン戦がなんであんなことになったかよくわからへんけどさ。ほら、まあ、人様のチームの成績をどうこう言えるような成績だけしてなかったんですけどね、うちね。にしても、まあ、なぜ広島と、バンクさんが同じようなところにいるのかがよくわからない。
まあ、そうですね。まあ、紙一重な負け方をしてるといえばそこまでですよ。結構得失点差で見ると、その広島ソフトバンクと阪神でちょっと開きはあったりするんですけど、
ね。うちポコポコに点取られてましたからね、取られるとき。勝つときは接戦でしたから。
まあ、ホークスは、まあ、離脱者も出ながら、結構その、当落線上の選手が、ずっと結果残せないっていう感じでしたね。うん。なんか、ホークスも去年と基本的な戦力の顔ぶれは変わらないかなっていう感じです
かね。
だから、ここら辺が出てくると面白いなっていう選手が軒並みピッチャーだと燃えてたりっていう感じでしたね。で、負けてみたいな、
オープ
ン戦かな、うん。まあ、そうですね。なんか、今年ここ来そうやなみたいな。それこそ、オリックス来るぞみたいな。
いつもドラフトはオリックス上手ねって言われんねんけどな。
まあでもね、オープン戦見てる限り、いいチームですよ。
なんであの蓋を開けるとああなるんかなっていう、
ね。いやだって今年は結構先発ローテもきっちり枚数揃って打線も1から9までおおいいメンツ揃ったなって言えるぐらいなんですけどね。何がいかんのでしょうね。
まあねあのチームのあの何でしょう体質じゃないですか。
なのかな
あ、ね、岡田さんが見た時の腐った体質を考えたらあれが綺麗になってるとは思えないんでね。
まあ、劇薬が必要なんでしょうね。
でも今、劇薬になる人おらんと思うけどな。9回に。
中畑がもう一回監督やりたいって言ってますよ。
オリックス、
あの、明るいカラー、オリックスにいいと思うんですけどね。
明るいカラーじゃないって、必要なのは。
じゃないんですか？
俺があのチームに必要だと思うのは、その、星野さんとか、ね、あの辺の、要するにきつい、その空気、その選手に流れてる甘い空気を一新できるような選手だと思うな。明るくするとは違うと思うな。
そうなのかな。
チームが暗いんじゃなくて、チームがコーチを舐めてないかっていう気がするから、あのチームさ。
なんですかね。まあだから、そうなってくるともう選手動向の話じゃなくなってきますもんね、オリックスもね。
選手がその状況を、なんていうかな、その許してる状況がまずいっていう話よね。って思うんだけど、少なくともなんかその状況で、まあまあ、岡田さんはオリックスを追われたんっていう思いがこっちにはあるからさ、っていう。あの空気って改善したのっていう心配をするだけに、ね、予想から見てて。
去年の順位で見るとね、ソフトバンク、西武、楽天、オリックス、日ハム、ロッテですけど、こっから、セリーグ同様変わらないのかなっていう感じなんですか、お二人は、の思うところは。
っていうか、ロッテはなかなかまあ厳しいというか、その、選手を作らなあかんところやから、監督変わったところやし、
うんうんまあ、
今年浮上の名がどうこうっていう話のチームではないと思うよね。
はいはいはい、はい。
ただ、ハムはちょっと結果出さんとそろそろ監督やばくないって話になるんだけど、長期政権やから。
うんうん。
一気に B クラスもしたからな、ってとこで。
そうですね。ふみやさん、そのオープン戦で、まあ今年も西武打線なんかをご覧になって、やっぱ西武はそんな落ちる感じはなさそうですか？
そうですね。まあ打線は抜群ですよね。
いや、
一番楽しそうな、そうですよね、12球団で。
あれだけ、なんかしかも揃って振ってくる1番から9番みたいな感じ
は。そうですね。1番秋山はいいですよね。欲しいっすよね、あれ。
いや、理想の1番ですね。
そうね、あれはいいっすよ。
なんか秋山はもう完全に掴んでますよね。なんか落ちる感じしませんもんね。
うん。まあでもセーブもね。うん、山川、中村、あの二人がやるかやらないかですよね、多分。
ああ、そっか、そこになるのかな、
うん、かなーって。まあ、一試合しか見てないですけど。
はいはいはい。
なんか、打線の組み方というか、
はいはいはい。
感じを見ると、そこかなーと。まあ、一番二番はまあ、去年と同じぐらいやるんで、多分。
まあ、中軸には、
うん。そう、そう。どれだけ、そこを返せるか、じ ゃないかなって気がしますね。
どうも広島同様ホークスも去年よりなんか上に行きそうな感じではなさそうなので、追いかけるそこの西武、まあ楽天あたりですよね。
そうですね。僕は楽天は今年は面白いと思ってますよ。
うん。
うん、藤平がいいんで、多分3枚しっかりしてるじゃないですか、ピッチャーが。
そうですね。
これは結構面白いんじゃないかなと思ってますね。
藤平も言うて去年1年目からバンバンやってますもんね。
うん。
いや、神奈川ブランド素晴らしいですね。
オープン戦もそれなりにいい球投げたんで。ほんで、ね、森本と岸と働いてくれて、はい、松井裕樹を後ろにいれば、そこそこ勝ってくるんじゃないかなって気がしますよね。
まあ、結構ここも投打ともに年々充実していってる感じはありますしね。
うん。
うん、まあ、森本ってさ、全然悲しくないけど。
はい。
FA いつやった
?FA ですか。ルーキーが2013でしょ
?2013。そう、13。まあ、6年、通算7年目か。
ですか。
だから、あと2年ぐらい?
あと1年、2年ぐらいですかね。
うん。うん、FA でそう言ってるってことは、本人が出たいって話になると、はい、オーリーに出される危険性もあるわけやんな。はい、
うん。
そろそろやばいよな、そういう意味でさ。
あらら。
あ、別に、よその再編から FA までどうのって話も当然なるやろうけどさ。
まあ、ノリモトはね。
で毎年だったらきつくなるやろ、あのチーム。
きつくなる。毎年やってますからね。
いやー、200投げてくれるピッチャーいないっすからね。
うん、あんだけ三振取るし、
うん。タフですよね。則本ってだって故障してんの見たことないっすけどね。うん、毎年、目いっぱい投げてる気がするんですよ。まあでも確かに楽天は結構、今年面白いんじゃないかっていうのはね。うん、
気がするなって感じですね。
まあ、そうですね。そう考えると、まあ、なんで、僕は個人的にオリックスが、まあ、希望を込めてちょっと上来るんじゃないかっていうのもちょっと見てて、うん、ただ、そうなった時に落とす球団がそんなないって、その西武楽天ソフトバンク、でその額と落ちるとこもねえなって思うと。
まあね、ホークスが A クラスから落ちるってのはちょっとね。
キャッチャーがいないってぐらいですか、
うん、ホークスって今キャッチャーいなくなったの？
ね、去年のレギュラーキャッチャーの回が元気なだけで、あと2番、1軍経験のあるキャッチャーが1人もいないっていう感じです、
ね。まあ、ぶっちゃけでキャッチャーなんて1人よりは怪我さえしなきゃ問題ないからな。
ああ。そうなんですかね。うん、
ね、あのボディアタックは禁止になってるから飛んでこないだろうし、基本的に。
まあ、そんな大きな怪我する場面が少なくなったっていうのはあるんでしょうね。うん、
コリアンルールもございますから。
はいはいはい。まあ、確かにそれで揺らぐようなもんでもないかっていうのは。
いやー、だってホークス4位ってないでしょう。
何があったんやってなりますからね。
うん、
意外となんかブレーキになるというか、そのリスクを手に抱えてるのは松田かな、ソフトバンクの中に置いて。
結構そう
ですね。結構いい年だよね、そろそろ。
代わりがいないっていうところで言うと松田なんですかね。
サード?
まあ、サード。
サードというか、そのチームのなんていうかな、キャラクターとして、なかなか動かしにくいっていう意味では、あの人が落ち込むと、ずるずるっとチーム引っ張っていきそうな、悪い方に。
まあ、あとは、そうですね。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、柳田がいなかった、いたりいなかったりってなってくるとまた変わってくるでしょうしね。
でも外野は上林がやるでしょ?
上林もでもオープン戦見る限りだいぶ伸び悩んでますけどね。
あ、そう。
なんか、
去年の感じじゃないんだ。
なんかちょっと悩んでる感じは、まあそこ超えるとまたドンと行きそうな感じはあるんですけど。
あの、柳田ってさ、すごいねんけど、
はい、
チーム背負ってるっていうイメージにはならんなっていうのは、外から見てる印象だけかな。
そう ですかね。
それカープファンのイメージが強いからとかじゃないからですか。
あ、別にそんな話は出ないけど、そういう意味じゃなくて、売ってんやろうし、ただ誰も当然稼いでんねんと思うけど、
はい。
なんか彼がいなくなったから、ソフトバンクのイメージが、そのなんか、チーム的な力がどんと落ちるっていう印象にはない。それよりなんかあの研究所の松田がこちょんとなんかいなくなったりなんかする状態になると、
はいはい、
大丈夫っていう雰囲気を醸し出しそうな気がするっていうイメージだけの話ね。数字とかじゃなくて、うん、それぐらいなんていうかな、その中心人物になってるよなっていうのは外から見ても思うから、中軸とは違うやんそれってっていうやつね。
そうですね、うん、
そうそうそう、まあ、それがない限りは鉄板の気はするけどな。
まあ、そうですね。
まあ、なんせ駒に余裕があるわな。
まあ、ここも後ろが崩れん限りっていうのもあるんでしょうね。去年の6回までリリードしてたら勝率がほぼ9割とかそんな話でしょ。まあ、なんで、まあ、どうやら、ね、サファテ先生も元気そうなので、なんか新しく来年以降の3年契約20億とか見ましたよ。
だからでもさ、あのポジションでそんなに持つのかね、体が。
まあまあ、いろんな功労者的な、いろんなもの込み込みでしょうし、
ね。まあね、うん。メジャーと一緒か、やめようがやめまいが3億払うってゲームな。
いや
日本ってその辺違うやんか。やんなかったら多分払ってないやんか、契約。うん、
そうですよね。うん、いやでもね、まあ、そういう意味では、このソフトバンクのオープン戦良くなかった、その、ここら辺がものになってほしいって選手がいまいち結果残せず最下位、あ、最下位というか、下位に沈んだところで言うと、まあ、そのメインのサファテだったり岩崎モイネのあたりが、まあ、良くなかった時に代わりになる選手はいるのかなっていうところはあります
ね。まあ、いないんだろうけど、その線が1枚こけたぐらいでズルズルズルって B まで行くイメージは湧かないよねっていうね。
まあ、要はパリーグの先なのにもそこまでソフトバンクの、その1枚抜けたソフトバンクにまだ追いつかんやろと。
うん、横綱対なんていうかな、平幕力士状態っていうかな。
まあ、厳しいですわな。
なかなか厳しくないって思うけどっていうね。
そうですね、まあ。そうなんですよね。まあ、良くも悪くも分からんっていうところで言うと、ハムあたりもそうなんですけど、まあね、ここも、まあ、セリーグで中日ヤクルト同様、今年で言うと、まあ、先発中心に頭数がやっぱ足りんなと。いうのか。打線はね、結構日ハムも、なんか、楽しいですよ。
もう最近、ちっとも流れがパリーグ見てないからな。それに乗せてね、倍乗せて、俺って基本的にハム嫌いだからな。
まあまあ、好みはね、あるんでしょうけどね。
はい。功労者に対する雑な扱いっていうのが、私、根本的に嫌いな選手という人なんでね。
まあまあ、球団スタイルね、
はい。スタイルなんでしょうけども、嫌いです。あえて言っていくスタイル。
もう出ていきたければどうぞスタイルですね。
出ていきたければどうぞじゃなくて、勝手に出ていきや、お前の場所はもうないぞって追い込んでいくスタイルだ。
いやー、まあそうですよね。
あなたに FA するから出てきてあげればどうぞ、別に構えへんがな。それはそれスタイルやん。広島だとやんか、それを言うたら。FA したら基本再契約しませんよ、じゃねんから。はい、
それがあるからなかなか、まあ、こうやって日ハムも結構その上下幅大きいですよね、その年によって。
まあ、若手の後のことを考えてる若手がいるから、そこにはめるから、そこそこで年俸が上がりそうな選手を吐き出すっていうことをするから、
うん、
まあまあ代謝は早いんでしょうけど、
まあ、安定はしないよねっていうのは。 まあでも、それでいくとですね。まあでもやっぱロッテにチャームはしんどくなるのかなと。まあロッテは正直しんどいですよ。
まあロッテはしゃあないでしょうよ。
いやここの球団に関しては、まあいろいろ申したいとこはありますよ。まず、フロントがそんなに、なんか勝とうとしてないっていうのが、すごい見え隠れしてるので。まず金を出さない。金を出さないところから始まりですよ。去年、まあ、ロッテで去年一番ホームラン打ってるのは、まあ、他の球団にもいましたけど、ペーニャって。
はい。
はい、いて、まあ、シーズン途中から入った結果一番ホームラン打ってて、
うん、
でその結果、ペーニャを真っ先に切るっていうあたりが素晴らしいですよ。で、その結果、開幕スタメンに外国人選手はなしと。そもそも、うん、外国人枠多分ロッテ余らしてますよ。いや、なんかそういうのは、なんか取ってきた外国人が外れるとかはいいんですけど、
うん、
そもそも取ってこないってどういうことだと。
あ、ほら、外人が打たない、中軸が欲しいですって言って走りながら打つバッター引っ張ってくるフロントだから。
いましたね。
うん、言うほど打たないっていうね、あげ
る。言うほど打たない。まあ、大砲ちゃうやんって思いますね、
うん。
まあ、今まで話してきた感じだと、セリーグもパリーグもどうやら去年とそんなに変わらないんじゃないかという心配があるんですけど、大丈夫ですかね。これは、勢力図的なものを見ても。
変わらないんじゃね？
そっか、変わらないのか。まあ、なんやかんや、こんな感じで、まさかの樋口さんを書いた樋口会をやってきましたけど、2時間近く喋ってますよ。
まあ、なんでしょうね、野球界というか、完全に阪神と横浜のことを喋る会でしたけどね、
はい。いや、まあ、こうなることは分かってたんで、はい。
まあね。
問題ないです。まあ、苦情の方はね、ぜひ、はい、多分次回行われるだろう、3人喋りの方にご意見いただければ。
はいはいはい、私たちはあくまでも依頼された側なんで、一切の責任は今は思いません。はい、
まあ、楽しくおしゃべりしてただけですよということで、はい。
好きなことをしゃべってましたということだけで。
はい。
あとは若干ハマースキーちゃんがこの番組を乗っ取ろうとしてるっていう。
いやいやいや。我が物にと、北斗に出ます。私はね、モテ塾の方で頑張るので、はい。いやー、もうなかなかファースト守備ができる彼女はできんやろうなと。一塁守れる彼女が今後できるんやろかっていうのをね、ちょっと、憂いてますけども。いやいやいやいや。まあ次回からはまた樋口さんがやってくださると思いますので。
はい。
はい。まあこんな感じでしたけども、なんか、シーズン開幕に向けて言い残したことはございませんでしょうか、お二人とも。
優勝は打ち返します。
お、いいですね。優勝宣言いただきましたよ。まあ、では、ライバルになりそうな球団どこでしょう？
ここで DNA って言うとあれなんだけど、なんとなくやっぱり広島だと思います。
はい。はい、知ってました。
はい、
では、文也さんは何かないですか？最後に。
そうですね。まあ、今年はね。
はい。
まあ、セリーグ優勝は当然のこと目指すのは日本一なのでね。阪神さんには申し訳ないですけど。
はい、そうですね。
はい。
やっぱり敵は。
もうこうと仕方ないと。はい。敵は、ホークスですよ。
あ、なるほど。そうですね。はい、そっか、もう阪神も広島も倒しましたもん、
ね、もう倒したんで、はい、はい。次はもう、ホークス目指して。
そうでした、そうでした。うっかりしてましたね。はい。というわけで、今シーズンは打倒ホークスで、はい、我々戦っていきますので、まあそんな感じで、2時間うだうだと喋り続けてきましたけども、はい。まあ今シーズンも、ぜひぜひ楽しんでいきましょう。はい。そんなわけで、今回私、ハマスキーが代わりに、ちょっと喋らせていただきましたけども、まあ、 お二人のおかげで楽しく喋れたので、まあまた何か一緒になることがありましたらよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人ともありがとうございます。
ありがとうございます。
That's Program was brought to you by 樋口チャンネル。